はい、こんばんは、下平です。
こんばんは、吉水奈です。
こんばんは、早川です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい、
さあ、225回ですね、今日
は。はい、今回は久しぶりのフリートークですね。
はい、はい、
なんかね、意外とフリートークやってなかったんだよね、ほんとこ。毎回毎回ちゃんとテーマがあって。
ああ、確かにそうですね。
なので、まあ、のんびり行きましょう。
はい。
そうはいつさ、なんだろうね、こう、生きていると毎日、あっという間に終わっていく。
いや、もうだって、5月も間近でね、ゴールデンウィークみたいになってきましたって、これ今僕喋りながら思いましたけど、僕らもある意味ちょっともうお笑い芸人みたいですね。うん、だって今もうさ、みたいな最初の入りから稲さんも喋ってるじゃないですか。
うんうんうん、
だからこれ、何なのかな。
でもさ、初めの頃は本当喋れなかったもんね。
まあ、イラさん喋れてますけど
ね。お互いにこうやって目で誰が行く誰が行くみたいな感じでおどおどしながら撮ってたのよ。
本当ですよね。てか前回の収録、うん、久しぶりに私あの初期の頃に感じてた疲労をめちゃくちゃ感じて、うん、
オッペンハイマーで、
いや前々回か、
前々回なんだっけ、
前々回の収録の時、うん、
クリエイティブのスペシャルじゃない、クリエイティブの人生相談、
うん、それでそんなに疲れ
たの？もう一個は何だったっけな、ネタ
疲れたんですよ、あの時
の、単にさ、ほら花粉症かなんかで大変そうだっただけじゃない？
確かにそれはそうかもしれない。
いや、そんな難しいテーマじゃなかったよね。
そう、でもなんかみんながすごい早口で、それを処理するのにすごい大変でみたいな感じで、ついていけなかった。
でまあ、でみんなこれ YouTube で見てると思うんですけど、うん、
はい、
YouTube といえばいつも何見てます？
いや、
さっきゆうへいが言ってたんだよね、
う
ん、あのキムタクとか仲間
や
って
る、
まあ、僕は別に普段見てるわけじゃないですけど、あの別に2人をどうこうじゃないけど、たまたまなんか勧、うん、められるじゃないですか、
うん、
そしたらなんかキムタクがいつの間にか YouTube 始めてて、結構なんかキムタクのそっくりさん、ホリとかやって、うん、なんか5人集めてキムタクとホリが審査員になって、なんか他のキムタクのなんか4人ぐらい審査するみたいな
面白い、それ面白いですね。
そう、
面白
いね。あと中森明菜がなんかそう最近歌ってて、うん、結構50万人ぐらいなんか登録して、
すごいね、
でもやっぱ歌うまいっすね。
歌うまいです
よね。若いままのイメージしかなかったけど、
それに中森明菜って意外と80年代後半は圧倒的に聖子ちゃんに売れててさ、もうヒットチャート上の方にバーンっているの、年間ベスト10だと3曲入ってるとかさ、
そうそうそう、
で、あの人衣装とかも自分でプロデュースしたからね。
そうなの。
あんなに、そう、20代前半であそこまで全部やりきれる人いないから、歌もうまいし、
すごい
曲もいいんだけど、ナンパ線のあたりからどんどんなんかヘビーで重い、
まあいろいろありまし
たね、やばい曲になってくんだよね、
うんうん、やっぱちょっとメンタルがあれだった。
いや、明菜ちゃんはいいよ、
うん、
うん、僕も好きだけどね。野田さん何見てんの YouTube で？
私 YouTube 全然見なくて、
本当
実は逆に教えてほしい。なんか動画見るんですよ、うん、TikTok とか、
う
ん、あのインスタとかは見るんですけど、うんうん、それでよく見てるのはもぐもぐ食べるやつか、
食べるやつ、
うん、あと料理の動画作るの、うん、あとなんかこう刺繍とか、うん、あの毛糸作ったりとか、料理動画
多いよね、
そう、うん、あとやっぱファッション好きなんで、うん、そういう洋服の系統とかは見てますけど、うん、YouTube なかなか見る機会ないんですよね。
僕さ YouTube 自分でやってたらあんなんだけど、
うん、
YouTube すげー見るようになった。
一番見てますよ多分この。
一番見てる。
確かに。
まあお笑い芸人ではもう鬼越トマホークのが本当に面白いから。鬼越トマホークと最近ハマったのはタイムマシン3号、
うん、
でも鬼越のところでもさ、もう登録者数30万人とかだしさ、
うん、タイムマシ
ン40万人か、
う
ん、タイムマシン3号とかなんかもう80万人とかいるんだよね。
へー、
やっぱ入ってくると強いですね。
あ、でも彼らはそんなにテレビは出てないですよね、
うん、もうねテレビよりこっちの方が儲かってるから、うん、こっちがメインになってる、
うんうんうん、あ、そうなんだ。
テレビはもう本当に安くなっちゃったからね、
うん、
だからこの前さニュースで見たんだけど、フジテレビのさ深夜枠のバラエティ、うん、局が出したお題としてはいつかゴールデンに上がれるような斬新な企画でお願いします、
うん、
ついてはその番組のトータルのギャラが局から降りるのが1本200万なんだって。
トータル？
トータルだよ。出演者がいてスタジオ借りて撮影班がいて企画を作る放送作家がいてディレクターがいて、それを1本200万っていうのはもう全然儲からないから、だからそこの関係者が言うには到底通りそうもないコンプライアンスをギリギリのやばいやつを出して、企画はだけは出しました、でも本当はやりたくないですよみたいなことを見せる。いや、だからテレビ本当安くなっちゃったもんな。
やっぱギャラ安い人がね使われてますよね、うん、この人本当に好感度高いのかなと思うような人とかいっぱい出てるじゃないですか、うん、今だから多分ギャラ安いんだろうなと思いますけど、うん、
いやだから池袋の頃に比べると、うん、今あれから20年ぐらいじゃん、
はいはい、
20年でテレビのドラマの原作料は半分から3分の1になってるからね。だからもうテレビ本当に大変なんだな。 もう YouTube 見た方が確かに面白いやこっちの方がって、うん、テレビが本当にひどくなるまでは本当に1本1000万2000万で作ってたんでちゃんと、
うん、うーん、あ、そうなんですね、うん、え、そのお金ってスポンサーさんからもちろん出てるお金ってことですよね、うん、だからやっぱ企業側がテレビにお金を出さなくなったっていう、ね、
そういうこと、そういうこと、もう要はあのコマーシャルが全然入らなくなったんで、うん、お金も使えないし、でテレビ局も将来これで稼げるっていう目処がないので、うん、制作費がどんどん落ちていくんだよね、うん、要するに制作費を削って見かけ上の利益を上げているっていうのが今のテレビ局なので、
本当わかるわ、
これでも、そういう意味ではすみません、僕、まあ、さっきあのキムタク、うん、中森明菜さんの上げるぐらいなんで逆に YouTube 全然見てないんですけど、うん、あのまあ、やっぱりポッドキャストやってるラジオが好きで、うん、まあ、僕はなかなかお笑いの幅が広がらないですけど、いつものように爆笑問題カウボーイと秋山、うん、ロバート秋山と俺のメモ帳を聞いてて、まあ、それはそれで楽しいんですけど、うん、まあ、ラジオを愛する者、ポッドキャストをやってる者として今のテレビがねこれだけ厳しいのに、うん、まあ、今更ですけど逆にラジオはもうずっともう本当にやばいやばいって言ってるけど、大手のラジオ局、まあ、もちろんねテレビ局の参加とか新聞社入ってるとはいえ潰れないじゃないです
か、潰れないね、
だからそれは何でしょう、
だからさ街のさすごいちっちゃいお店が潰れないと一緒じゃない、うん、延々と潰れないで続いているっていう、う
ん、あと出る人も、まあそのね、さっきのテレビだとやっぱりドラマとかいろんなので、うん、ラジオはコストがそんなにかかんないし、
う
ん、
でいや、そうね、
出る人も多分イラさんとかも出る時もそうですけど、うん、やっぱテレビに比べたらもう謝礼って本当に白車みたいな、うん、やっぱりでもラジオだとちょっと出ちゃうとかあるじゃないですか、
好きに喋れるからね、あの自由さがね、
うん、なんかラジオのゲスト出演で、うん、なんかギャラ5000円みたいな、
でももうじゃ
あザリア無料もあるよ多
分、そうですよね、う
ん、だからキャンペーンみたいななんかありますかみたいなことで無料でみたいなところは、うん、ラジオはザラにあるよね、
なるほどですね、うん、そっかそっか、まあね、そうじゃないとでも番組作っていけないですもんね、うん、
本当に今娯楽の王様は YouTube だなって思うよ、うん、
あ、これ超面白かったよ、このロバート秋山が歌い続ける音楽番組ね、
これ、はい、僕でもねロバート秋山ちょっと苦手なんだよ、
私もちょっと苦手、
多分どっちからと、
あれは佐久間さんのは、
佐久間さんは
ノブロック TV 面白い、
はい、入らないっていうかちゃんと見てない、
え、ノブロック、
ノブロック TV、
あ、ノブロックか、ノブロックは好きなんだけど
ノブロックも出てる
ノブロックめっちゃ面白いくらいですか、大好きノブロック、
いや、これに出てるミリチャムっていうものすごい口の悪い女の子がいるんだけど、その子が天才的なツッコミなの、
ミリチャム、
だからそれちょっと今度見てみて、
わかりました、ちょっと勉強します、面白いですね、錦鯉の2人も、
うん、で、この渡辺の方が本当にアドリブが上手いんだよね、本当に狂ってる
本当この人ちょっとおかしいですよね、
うん、じゃあお前このチョコレート鼻から食ってみろって言うと、うん、鼻にチョコレートこうやって2個入れてドロドロに溶けて溶け出してくるんだけど平然としてるんだよ、めっちゃ面白いよ、
うん、おかしい、でもこういうのできるのやっぱ昔の、うん、やっぱやんちゃしてたテレビ局のノリってありますよね、
あるある、あ、だからコンプラとかね、
うん、関係ないみたいな、うん、
あ、まあ、だからあれじゃない、そのほら、まあ、この間終わったかな、あの不適切にもほどがあるか、くるくるのはやっぱりヒットしたし、俺も久々に見たわ、
ね、早川さん面白い
です、面白かった、あれ
面白かった、
僕もね、うん、ちょこちょこつまみ食いしたんだけど全部は見てないんだよな、あれ最終回どうなったの、
いや、さ、言っていいんですかね、
うん、
え、どういう、ごめんなさい、どういうストーリーなんですか、
安倍貞夫が、うん、1980年代でコンプラが何にもない時代にいるんだけど、ひょんなことからタイムマシンで、うん、逆に未来の40年後に今に来ちゃって、
うん、超しょぼいタイムマシンで、
うん、バスなの、そうそうそう、よくご存
知バスに乗るとタイムスリップするだけなの、
なんだけど、まあ、次第に適合してったりもするんだけど、うん、まあ、その昭和と行ったり来たりしてみた
いな、だから現代に来て、なんだお前ちょめちょめやったのかみたいなことを若い子に聞かそう、
なるほどね、
で全部現代ではパワハラみたいな、うん、でもやっぱり常にあのこれはコンプラとかなかった時代のものですって注釈するのがまあ面白くて、
これね、池袋をやった人たちなのよ、
あ、やっぱそうなんですか、まあ、工藤さんもそうだし、
TBS の磯山さんっていう
やっぱチームなんだ、
女性プロデューサーと工藤館のチーム、はいはいはい、で池袋の時はこれで、そのチームずっと続いていて、木更津キャッツアイやって、
あ、そうなんだ、
だから面白かったんだ、
タイガー&ドラゴンやって、
すごい、
でこれ今回これやってるっていう、
へー、
いや、だから
これオリジナルストーリーですか、完全に
オリジナルなんじゃない、
でもちろんオリジナル、
そう、脚本で、
そう、うん、もう工藤さん最近原作ものやんないからね、
うん、
いやでも面白いよね、大したもんだよ本当、いやでもなかなかな、本当ドラマも大変だから、だから僕に言ってたもんね、磯山さん、いや私もあの局に行ったりするといつも言われるんだって、皮肉を同僚に、うん、お前はいいよな、好きなもの撮れて、うん、でしかも話題になって視聴率大して撮らないくせになとかって、それなのに俺はタレントの誰々と、うん、ね、どこかの J 事務所の誰々を使って、うん もう泥みたいなラブストーリー作ないといけねえんだよ、うん、俺は泥飲んでるんだぞみたいなことを酔っ払うと言われるって言って、
まあ、そうですよね、ボケ嘆いてくる、
つらいもんな、
ね、その気持ち分かるよな、
どんなにヒットしようが評価されないじゃん、
うんうん、
でも逆に言うと、ね、まあその線はちゃんとやってるからだけど、うん、こういうのは放送できるってことですからね。
まあね、そう、でもそれをやるにはクリストファー・ノーラン、先週のクリストファー・ノーランじゃないけど、
そうそうそう、
この人たちに任せたらなんか変なものやってくれるぞっていう期待値が最初からないと、
過去の実績もあるし、
うん、だからなかなか抜けられないんだよね、うん、人間って、
う
ん、
となるとそうですね、うん、個人というか YouTube の方でみんなやっちゃいますよね、う
ん、やっぱりこのホームページの、写真でなんかこう昔の明星とかアイドルが雑誌じゃないですか、うんうん、この表紙とか、いやこういうのとか刺さりますよね、やっぱ昔、
うん、だからそういう意味では本当
人たち我々、
うん、なんかイラさんが YouTube じゃないですか、僕は本当久々に、まあもちろん配信でですけど、うん、テレビのドラマを最初から最後まで楽しみに全部見たのは、うん、もう30年ぶりぐらいです。
あ、そっか、
なるほど、
じゃあそれはやっぱり出来がいいんだよね。
そういう意味では大きかったですね、
うんうん、そうなんですね、
はい、でも今全般的にさ、時代全体がなんかヤンキーブームというかさ、うん、80年代好きみたいな感じない？
あります、ね、あります、レトロブーム来てますよね、はい、ガチャガチャとかもいっぱいあります
ね、 あるね、
うん、
だからなんか新しいものは過去に探してるし、過去に希望を見てるよね、
うん、いや本当ずっとそうですね、
うんうん、まあなんか切ないですね、
でもこのドラマなんか明るかったから、そこは良かったなっていうのはありますけど、まあそんな感じでね、今日のテーマにそのままちょっとね、
はい、
繋がってきそうですが、明るい、まあ、幸せってことではありますが、うん、お便りとご質問、
40代男性からいただいています。月末限定で早川さんが勧められていた東京ドールはイラさんの作品の中で私は一番好きです。
意外、
僕も好きですよ。
特に冒頭のコンビニのシーンはリアルな日常なのにすごく幻想的です、うん、国内海外のさまざまなジャンルの小説を数百冊読みましたが、うん、東京ドールのように何十回と繰り返し読んでしまう作品は今のところないです。
本当に今年いくつ、
うん、40代男性、
同じぐらい、
ありがとう、
これ俺 だ,、俺だったら知ったら違うか
、なのでイラさんが東京ドールはあまり話題にならないと言われて驚きました、うん、最近 Kindle Unlimited で心がつながるのが怖いイルセさんを読みました、
うん、
愛を恐れる人は交換可能なサービスとしてのみ他人を使おうとするという話があり、東京ドールを思い出してうなってしまいました。
なるほどね、うわ、ありがとう、うん、っていうか
最高ですよ、東京
これね、本当書くの大変だったんだよ。
あ、そうなんだ。
3ヶ月3ヶ月の連載3本で1冊にするっていうのだったから3本目なんかもう地獄だったな、うん、
これ地獄の1本ですか、じゃあ、
うん、過去の大変だったっていうのはともかく覚えてる。
それは、ね、どういう意味で大変だったんですか、うん、
いやだからやっぱ他の締め切りの当然ある中で短期集中連載で1本ずつのボリュームがすごくあるから、
うん、
イラさんがめちゃくちゃ忙しくしてた時期に書いた、
う
ん、
そうそうそうそう、そういうことか、単純にも書くのが大変だった、うん、
だからこれ3回目の時には、うん、締め切りに間に合わなくて後で怒られたもん。あ、
そうなんだ。
あの小説現代の配本が遅れました週をまたいだ
った、さすが売れっ子小説。いやでも本当にもう幻想的、
そうな
の、うん、もう本人があんまり思い入れないっていうか、多分記憶
が、僕はあのね、ものすごくリアルにパキッと書こうと思ったんだよね。
へ
え、
いや僕多分あのやっぱり当然イラさんに最初取材させていて、池袋とかいろんな王道を読んだ後に、うん、なんかその後、うん、多分自分の中でイラさんのいろいろ読んでみようっていう時にふと読んだらさ、
うん、
あ、もうなんかの海岸通りとかね、うん、なんか東京のね、もう、
あ、そう、ベイサイドの話、
ちょっとまだ読んでない
なんだけど、他に本当にない、この方俺が書いたんじゃないかってぐらい
大変確かに同じ40代ですね。
じゃあ今度東京通り読んでみるわ
自分書いた人が面白い、はい、じゃあ次質問です、はい、20代の女性からです。私は一度やっとの思いで正社員で就職しました、うんうん、しかし拘束時間が長く、毎日勤務する場所が異なり、首都圏全域のいろいろな場所に行く必要があるという会社だったので疲れてしまって退職しました、
うんうん、
仕事で関わる人からクレームや苦情を言われることも多かったです。給与は最低賃金なのに、正社員としての責任や社会人としての自覚だけを押し付けてくるという職場でした、
うん、
いつも眠気がひどくて心療内科に行ったら下された診断は適応障害、仕事が終わると夕方または深夜になるので自分で買い物に行けず、親や家族など人に頼むしかなく、何ヶ月も病院に行けませんでした。家で発生したゴミを捨てるのも一苦労でした。しかし退社したらそのような思いから解放され、肩の荷が下りたような気分です。これからの人生について何かアドバイスください。
いやだからこれさ、日本が本当に貧乏になってるってことなんだよね、
うん、
こういうのって昔はさ、ブラックだけどそこそこ給料良かったじゃん、
うんうん、
今はブラックなのに最低賃金なんだよね、
うん、
要は正社員の仕事がどんどんブラック化して低賃金化している、
うん、
それこそ仕事一つじゃ食えなくてダブルワークにしないといけないっていうぐらいだから、うん、もう僕のアドバイスする方としては、もう人に使い潰されるような仕事だけはやらないでって感じかな。正直言ってそうなるとそんないい給料の仕事ないじゃん。なのでもう一つはやっぱなんかの仕事をしながら頑張らなくていい副業を一個探す、自分のなんか2割ぐらいの力でできる副業、
うんうん、
それがやっぱアドバイスかな。
どうですか早川さん。
僕も適応障害でね、その後新聞社辞めて、うん、まあ結構ねきついプロダクションとかでいろいろやりましたけど、うん、いやでも変な話、やっぱりあの新聞社は給料が良かったんであれですけど、うん、その後のプロダクション給料もなかなか厳しいじゃないですか、うんうん、だからそっからなんで立ち直れたのかちょっと分かんない。
だからさ、僕不思議なんだけど、うん、何をやればいいですかとか、こういうことに気をつけた方がいいですかみたいなことをみんな聞いてくるんだけど、いろんなことがもちろんあるんだけど、なんとか生きてしのいでいると、うんうんうん、悪いことばっかりなんて来ないのよ、
うん、
人間ってそこまで運は悪くなるのよ、
うん、
運が良すぎる人もいないし悪すぎる人もいないから、時間をなんとかやり過ごして待っているとなんかちょっといい風が吹いてくるとか、あれちょっとお得な話が来るみたいなことが誰にでも必ずあるから、うん、その時にちゃんと動けばいいと思う。
多分今イラさんが言ったことってすごい重要で、私も20代の頃ってなんか多分日本人の特性なのかちょっと分かんないんですけど、真面目すぎちゃって目の前のことしかやっぱり見えてない、
うん、
あのそのことにその責任を感じてしまって、なんかこう頑張んなきゃとか努力しなきゃとかやりきらなきゃみたいな気持ちがやっぱ先行しちゃって、どうしてもこう広く物事を見れない、うん、なんかその先に何とかしのいで、とりあえずご飯のためだからあの適当に、まあ今日は仕事すればいいやとか、うん、今日はちょっとダラダラしようとか、そういうなんか息抜きみたいなのこう必要じゃないですか、うん、だからそういうね、なんかバランスみたいのをもうちょっと年齢重ねていくことで、うん、あの多分得られるようになると思うんで、じゃ今ねもしかしたらちょっと落ち込んじゃってるかもしれないけど、ずっとそうって言ったわけじゃないですよ ね、
そ、 それと世の中って不思議なんだけど、
う
ん、頑張ったから稼げるってことはないんだよね。
本当そう。
あのね、仕事の大変さと入ってくるギャラってね、全然関係ないの。
そうなん
です。ものすごい楽なのに儲かるのもあれば、うん、ものすごいしんどいのに何一銭も儲かんないみたいな仕事もある。
いや本当そう。
でもどっちもやるしかないんだよね。
うん、そうですね。だから投げ出すのとは違うんですよね。
う
ん、でも立ってることは大事。
あれよ。僕だってなんだっけな、どっかのコンビニのピーチソフトクリームのコマーシャル。
前言ってましたね。
もう本当に収録1時間。
うん。
で500万とか売れたもん。時給500万だよ。
すごい。だ
からテレビのコマーシャル
だから。仕事はない。そっか。
うん、こうやって食べて、うん、あ美味しい美味しいとかいいとか言って、でなんかやってくださいって言ったらそのことやって、
うん、で
帰りにこんなでかい花束くれて、
へ
え、ありがとうございました。
くれますよね。
いやなんかそのいい広告部のその部長の奥さんかなんかが僕のファンで、あの人使ってほしいって言われて、だからもう。何にも努力してないじゃん。
イラさんの中でなんか暗い方で締めたくないんですけど、うん、なさそうだけど一応みんな逆に希望を与えてみて、今まで一番これはちょっといくらでもブラックで合わなかったなっていう仕事なんですか。
いやでも作家になってからそんなないよね、
うん、
それで言うんだったらこれだよ、うん、
え
この YouTube 収録し始めた頃のものすごい大変だった頃の、しかもあの頃さ、その登録者なんていないじゃん。
そうですね。
だって YouTube じゃなくてニコ動でしたもんね、
う
ん、
だし僕ら一番 YouTube 受けしない感じでやってましたからね、
うん、
だからニコ動でなんか登録者がなんか20人ぐらいの頃の死ぬほど大変で、僕があのストレスのあまり膀胱炎になった血尿が出たあの頃が一番ブラックだった。
そうですね、
だって小説書いて血尿出たことないもんね。
すごい責任感じてたのかな、
いやっていうかなんか大変だったんだよね、うん、でみんなすごい疲れてたじゃん、取り終わると顔がげっそり焼き痩せるみたいなさ
でもなんか別に無理やりブラックを逆回転させるわけじゃなくて、でもやっぱり楽しかった、
ね、楽しかったのは楽しかったよね、
うん、そんなポイントですよね、やっぱりさっきの副業の話も
だからようやくさ、新聞社に見る頃は、うん、給料はいいのに、うん、適応障害になる、
うん、
ブラックなプロダクションは給料安いけど心理的にそれほどしんどくなかったでしょ。そうでもないの。
いやしんどい。
しんどいんだ。
だからしんどくて、うん、あのまあこの方と一緒です、うん。しんどくて給料もあれだから変な話ですけど、何度もこれだったら新聞社辞めなければよかったってずっと言ってました。
でも辞めて辞めて正解だと思う。でもこれだったら。
そうそう。だから、うん、なんかごめん
なさい。どっちかがいいならいいと思う。
長引いちゃうといけないけど。うん、あの僕も今の2人の話聞いて改めて思いましたけど、うん、この辞めた時に焦るんですよ、
うん、
で心療内科通いながら全然良くならないと、うん、 で23歳で、もう新聞社辞めちゃったしって時に、でもなんか周りから半年ぐらい休めばいいじゃんってやっぱ言ってもらって、親がプレッシャーかけてこなかったので、うん、その時にやっぱりひたすらね自己啓発読んで、うん、でもそれでまあその時は元気になって取り戻したんで、自己啓発は置いといてですけど、やっぱ半年ぐらい経つとちょっと変わりますよね、
うん、変わる、うん、
これちょっと一個言いたいのが、うん、多分この職場で毎日その勤務する場所が異なって、うん、まあ、長い時間働いてても全然大丈夫なんですよ、うん、首都圏のまあいろんな場所に行けるんだったら、それでストレス発散できるから、うん、なんだけど同じ場所それって分かんないじゃないですか、最初自分社会人になったばっかりの頃って、うん、だから私はもうかなり転職しまくって、うん、自分に合う場所をとにかく見つけるってたんだなって、うん、今になって思う。だからその当時はこんなに仕事変わってやばいなとか、ご飯食べていけないんじゃないかなみたいな不安とかすごい隣り合わせでずっといたけど、でも今になって思うとなんかそのなんかありませんでした、この間やった本で。
だから
避ける場所で避けじゃなくて、
置かれた場所に避けなさいじゃなくて、うん、避ける場所に動きなさい。
そう動け、そうだから多分動いた方がいいと思う、うん、ずっとこうなってるとずっと心がモヤモヤしたままだから、
うん、だから自分のなんか形に合うさ、うん、巣穴みたいなのを見つかるまでのんびり
そう
ノロノロとなんか怠け者みたいなそういうことで動いていけばいいんじゃない。
そう本当そう思います、う
ん、でもこの方だからもうそういう意味一回もうやめてるから、うん、今飛んでなんか解放されてるっていうか、だからいいですよね、うん、自然となんか多分まあそこ空いてくるから、
ね、まあはっきり言って大人たちが聞いてるような人はちょっとやっぱり頭のいい人なんで、うん、オッペンハイマーとか聞かないからね
90分。確かにその職場がだからちょっとアホな人が多かったのか
もしれない、うん、まあいいじゃないかなでも本当に
ここだけ切り取ると僕らなんか感じ悪いです、
ね、感じ悪い、ね、
本当にいい風が吹く時あるから、
あるある、
それが来るのを待って、
大丈夫大丈夫、
でいい風が来たら思いっきり飛ぶんだよ、そしたら高く上がれるから、
もう20代になっても何でもできるから、ね、本当に大丈夫ですよね、
うん、今回フリートークスペシャルということで、僕らはなぜ幸せを感じられないのか、このね、うん、本編の方で、まあ、自分の生活の中の小さな幸せを探そうなんていうサブタイトル
ああいいですね、
勝手につけてますんでそれぞれみんな紹介していけたらというふうに思っています。本編は4通りご視聴法がございます。 YouTube メンバーシップ、audiobook.jp、Apple Podcast サブスクリプション、そして、ニコニコ動画、
はい、
いずれかの方法でご視聴いただけますので、詳しくは概要欄を、ご覧ください、はい、それでは本編で、
はい。